東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、音楽についてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。新元号令和となって1ヶ月、雨に映える紫陽花の花が美しい季節となりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？本日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームは後ろ姿は奥原夏さん、あれ夏、リサネこんにちは。令和でもビタミンパワーガンガン全開で頑張ってください。最近の私の楽しみは朝ドラ夏空です。ヒロイの広瀬すずちゃんが可愛すぎます。北海道の大自然の中で育った夏が兄との再会も果たし、今後アニメの世界に飛び込みどんな女性に成長していくのかとっても気になります。登場する俳優さんも私好みのイケメン揃いで、それも楽しみ。また私は元祖アニメオタクなので、アニメ制作の話にも興味津々とのメッセージ。後ろ姿は奥原奈さん、ありがとうございます。これね、ヒロイン広瀬すずちゃんの役目ですね。夏さんお下げなんですかね。広瀬すずちゃん、リサネも可愛くって大好きです。ちはやふるとかね、チアダンとかね、思わず応援したくなるヒロインが本当に似合いますよね。朝ドラもね、結構ハマっちゃうんですよね。夏空アニメーターの話ということで、今後の展開も楽しみです。そして皆さん、お待たせいたしました。本日も番組では素敵なゲストの方をお招きしています。講談師の神田三緑さんです。よ、三緑さん、今日はお忙しい中番組に来てくださりありがとうございます。
どうもよろしくお願いいたします。
は
い、
今巷で大ブームと言われる伝統芸能講談、今日はね、世界に80人しかいないと言われる講談師の一人、神田三緑さんに講談の見どころから楽しみ方までたくさんお話を伺っちゃおうと思います。ちなみに先ほどリスナーさんから朝ドラにハマってるというメッセージいただきましたが、三緑さん、好きだった朝ドラとかありますか？
はい、いや私はもうね、あまちゃんが大好きですよ。
あまちゃん、
いやあれね、見ると本当に元気をもらえる。
はいはい、ね、あのなんか、あまちゃん、ノーレン・レイナちゃん、今ノーさんですかね。
そうですね、
ヒロイのね、あまちゃんがね、
いろいろね問題があってね、
アイドルになっちゃう話ですよね。うん、うん、あれ、なんかクドカンさんの作品で、今なんか海外でも打点とかやってるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
やっぱり見てますか？
いや見てますよ、あのオリンピック大好きなんで。
あ、本当ですか？
ええ、
これからね東京オリンピックの話でますます楽しみですよね。
はい、
三緑さん、今日は最後までよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第32回目放送、講談で身につく話術の極意、講談師の神田三緑さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、講談を聞いてみようです。本日は講談師神田三緑さんをお招きしています。三緑さん、改めましてこんにちは。
どうもよろしくお願いいたします。
今日はね、今大ブームの伝統芸能の講談師さんがいらっしゃるということで、リスナーの皆さんも楽しみにしてくださっていると思います。まずはここで、 講談師神田三緑さんのプロフィールをご紹介したいと思います。神田三緑さん、東京は日本橋人形町のご出身。2005年講談師神田すみれさんに入門。18年3月には真打ち昇進。2014年東京オリンピックに向け講談ゴリンジャーを結成。全国で講演を行う傍ら、テレビのナレーションや司会など幅広く活動。中野区の観光大使でもいらっしゃいます。現在全国で講談教室も主催され、生徒さんはね、なんと250名。NHK の文化センターや大学でも特別講師としてご活躍。2018年に出された5本、講談で身につくビジネスに役立つ話術の極意も大好評。伝統芸能のね、講談を多くの方々に親しんでもらいたいと、全国を飛び回って日々講談の普及活動に努めていらっしゃいます。今回はね、リスナーの皆さんから三緑さんへね、講談の質問もたくさん届いてるんですが、はい、講談にはね、興味あるけどまだ聞いたことがないというリスナーさんもいらっしゃったので、うん、まずは講談を聞いてみようということで、三緑さんのスペシャル講談でお楽しみください。三緑さん、お願いいたします。
はい、わかりました。では一席お付き合いを願いたいと思いますが、剣豪で有名なのが宮本武蔵という方、大変な方でございますが、この人、箱根権現寺に差し掛かって参りますと、変わった籠かきに出会った。まあ、この男が変わっておりまして、一人で籠を担ぐんだそうでございますよ。まあ、ご承知の通り、籠と申しますのは、前に籠がございまして、前と後ろで籠かきが肩へ担いでいくというようなものでございますが、さあ、これを担ぎますと、たったったったったったったったと、険しい山の中を駆けるように走っていきましたが、武蔵うとうとうとうとと居眠りをしておりますうちに、ずしんと体に響いたんで、はてなと思い、カゴの垂れに手をかけて開けてみますと、あっちへパラパラパラパラ、こっちへパラパラパラパラと、合わせて5、60匹の狼が近寄ってまいりました。すると武蔵、懐から手ぬぐいをたたんで、後ろ鉢巻き助け十字にあやなしますと、ギラッギラッと鞘払い、一振りを前へ、一振りを上へ、天鎮用滑殺に身構えた。さあ、これから武蔵が狼のところへパラパラパラッと駆けつけてまいりますと、えいやえいやえいやえいやと蹴りかかってまいります。あまりのことに狼が三を乱して逃げてゆく。さあ、武蔵これからどうなっていくのか。物語はこれから面白いお話へと続いていきますが、また今度。
三緑さん、ありがとうございました。さすが生で聞くと迫力ですね。
ありましたか。
今の講談ね、宮本武蔵を、はい、中からの講談でしたね。
そうですね、
はいはい、もう今ね、三緑さんの講談の中でこうリズムを取るのに使われていたのが、はい、張り扇、
はい、張り扇です。
張り扇と呼ばれるものですね、はい。これは必ず講談には欠かせないものなんですか。
そうですね、
はい、
落語では使わないものになっているんですけれども、
ねえ、他にも何かあるんですか、講談で使うものっていうのは。
叩くんで机が必要になってくるんで、
はい、
今日もね、机をお借りしてやってるんですけれども、
は
い、寄席とかは尺台という台を使います。
尺台、
はい、ほど、もう叩くだけです。
あそれでリズムを取るっていうことですね。
そうですね、
はい。ここでちょっとリスナーさんの質問なんですが、ラジオネーム林の小田抜きさん、落語は聞いたことあるんですが、講談はあんまり馴染みがありません。講談の歴史や演目について教えてくださいとのメッセージ、小田抜きさん、ありがとうございます。
はいはい、
三緑さん、今日講談の歴史や演目について教えていただけますか。
はい、最近ですとね、落語の方も講談をやったりするんですよ。
なるほど。
だから、はい、馴染みは多分あると思うんですけれども、まあ、左甚五郎の物語であったりとか、
はいはい、
まあ、ソライ豆腐の話、
はいはい、
ああいうのは全部講談でやってますので。
今ね、宮本武蔵のお話やってくださいましたけど、
はいはい、
ちなみに講談とお話っていくつぐらいあるんですかね。
まあ、これはもう本当にもう、はい、山ほどあるんで。
山ほど
もう分かんないぐらいなんですけど、
はい、
だ
い
た
い
5000以上はあると言われます。
5000以上、
はい、
すごい。本当ですか。
うん、ま、
講談ね、今宮本武蔵やっていただきましたけど、宮本武蔵とかだけでも結構いっぱいあるってことですか。
は
い、
そうですね、この武蔵だけでも30分の話が全部で30本あるんで、
はいはい、30本。
そうだから、もうずっとこうつなげていきながら、
はい、
まあ明日も来てねみたいな感じで持っていくっていうようなね。
うん、そうなんですね、
はい。
講談っていつぐらいから始まったものなんですかね。
これは歴史が古くてですね、
はい、
500年前から、うん、こうある 芸能になるんですけども、
はいはいはい、
でそこから、まあ、歌舞伎でも講談の作品をやったりとか、
うん、
落語、浪曲、はい、まあ、こういう風な感じで、変わっていくというところですね。
講談は日本の三大話芸、講談、落語、浪曲の一つということなんですね。
そうですね、うん、
いやでもすごいやっぱり歴史があるっていうことでね、
うん、
戦国時代とかからあるっていうことですかね。
そうですね、うん、豊臣秀吉の家臣で、
うん、
後藤又兵衛という人がいて、
はい、
その又兵衛が合戦合戦を見てきたものを一般の人たちに話したというような逸話が残っています
。なるほど。次のリスナーさんからの質問、
はは、
ラジオネーム水玉さん、講談はどこに行ったら見られますか。
なるほどね、
はい、
よく聞かれますけれども、
はいはい、
まあ、寄席と呼ばれるところで、
はいはい、
落語と一緒にこうやったりとか、
はいはい、
あるいは浪曲が、はい、浅草でね、はい、やったりするんですけど、
はいはい、
そこの合間に、まあ、講談が入ってやったりとか、
はいはい、
しております。
実際にね、先日三緑さんの講釈聞きに行かせていただいたんですが、
はい、
三緑さんがね、観光大使されている東京中野区の哲学堂公園の宇宙館というところでやってましたよね。
はいはいはい、
はい、ね、まあ、哲学者のね、なんか井上遠慮博士によって作られたというところで、
そうそう、
はい、
あそこはちょっと危ない場所ですよね、だからミステリースポットと呼ばれている場所ですから、
はいはい、
まあ、そういうようなところでもやったりしてます。
そうですね、なんか夏になるとね、三緑さんたちによる怪談の会も行われるっていうことだったんでね。
あそこはもう最高です。
あ、本当ですか。
はい、もういろんなね、目に見えないものも集まってくるような場所でやりますから。ゲストが山ほどいる時もありますから、楽しいですよ。
楽しみですね、
夏はね。
ぜひ皆さんもチェックして行ってみてくださいね。はい、今日は講談師神田三緑さんに今ブームの講談の世界についてためになるお話をたくさん伺っております。三緑さん、引き続き次のコーナーでもお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは一旦 CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。
このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはハッピーになれちゃう講談で身につく話術の極意です。本日は講談師の神田三緑さんをゲストにお迎えしています。三緑さんはね、全国でなんと250名の生徒を持っていらっしゃる講談教室も開いていらっしゃるということでね、はい、講談見てね、実際にやってみたら話術はもちろん、こんなハッピーな効果もあるよということで、今日はお話、伺っていきたいと思います。
はい、
三緑さんのね、講談教室楽しそうですよね。
なんかね、
はい、
下の子は4歳の子が来てて、上は88歳のね、
本当ですか、
お母さんが来てます。
すごい、もう幅広いじゃないですか。
うん、面白いですよ ね
前日なんかほら、打ち合わせの前日に行かれてた宮城のお教室でしたっけ。
はい、ああ、宮城、
はいはい、なんかミゼラブルのね、お講談にして、なんか皆さんでやってらっしゃるということで、
はいはい、
なんかレ・ミゼラブルってミュージカルじゃないですか。
そうですね、
はい、ミュージカルも講談にできちゃうんですね。
もう何でもできちゃいますよね。
すごい。
だけど初心者はやっぱりね、はい、なかなか話すのが難しいんで、はい、その話を3分にまとめたものをレッスンしていくって感じ
です。はい、なるほど。楽しみながら講談が学べちゃうのいいですよね。
うん、そうですね、いろんな話があるんで、
うん、
いろんな ね、
そうですね、
役を演じ分けることができる、
うん、ミゼラブルだったらいろんな、ね、登場人物出てますもんね。
あ、そうなんですよ、
はい、
うん、だからそれが楽しいと思いますよ。
うん、そして今日ご紹介したいのが三緑さんの本、はい、講談で身につくビジネスに役立つ話術の極意ですね。
これはぜひね、
はい、
紹介していただきたいというところですけれども、
はい、実際今ね、読ませていただいたんですけど、
はは、
もうこれ講談についてとっても分かりやすく解説されてますね。
ありがとうございます、はい、そう言っていただけると。
講談の歴史から楽しみ方はもちろん、
うん、
講談をね、実際にやってビジネスにも役立てちゃうってね、話術まで身につけられるっていう、
そうですね、
なかなか画期的なご本だと思いました。実際ね、講談社という出版社が講談の書籍でスタートした会社っていうのもね、はい、この本で初めて知りましたよ。
そうなんですよ、講談本が売れに売れて、はい、講談社って名前が書いたぐらい、
うん、そうだったんですね、
ね、で実際にもあのこの本読んで初めてやっぱり知ったんですけど、うん、講談これまでに政財界とか、うん、スポーツ文化など多くの大物たちに影響を与えてきたんですね。
そうですね、やっぱり語り口調で、うん、人をこう魅了する技がやっぱり講談の中にありますから、
うんうん、
まあ、そういう方々が勉強しているというようなところですよね、
うん、あのなんか松下幸之助さんもね、講談で読み書きを覚えたとか、
デッチ暴行してる時にね、
はい、
そこでもって、まあ、自転車屋さんで講談本を読んで、うん、読み書きができないからそこにルビが振ってあるんです、講談本
全
部、はい、そこでね覚えて、
うん、
でその中の太閤記の物語で人をこういう風にね、やっていくと経営というのがうまくいくんだよっていうのを経営に取り入れた方ですね。
そうですよね、はあ、あのなんか夏目漱石とかもね講談書を家に読んでいたんですか。
あ、そうなんですよ、うん、だから今、はい、夏目漱石さんの研究をしているところに、
はいはい、
今度呼んでいただいて、
うん、
で坊ちゃんの話を講談家にして、
うんうん、
みんなの前で披露するという
感じ、ね、面白いですね。いろんなことができちゃうって感じですよね。
そうですね、
はい、ここでリスナーさんからのやっぱり質問、
はい、
ラジオネームミントキャンディーさん、うん、神田さんはどうして講談師になろうと思ったんですか。
なるほどね、
はい、
いやこれはなかなかよく聞かれる一番の質問ですけれども、まあ、本当に昔からうちが祖母が人形町で旅館をやってたんで、
はい、
うん、そこに芸人がこう来てたっていうのを見てたっていうところが一番でしょうね。
そうだったんですね、
うん、だから環境としてやっぱりそういうね、はい、落語の環境であったり小唄羽唄ドドイツ、
うんうん、
まあ、こういうのが身近にあったっていうところで、
うん、
私がね講談の世界に入ったっていうきっかけにもなってると思います。
そうだったんですね、まあ、真打ちになられるまでもね相当ご苦労もあったと思うんですが、うん、そうか。では実際にね、講談やってみたらどんな効果があるのかっていうことにちょっとついて、
うん、
講談教室をやっている三力さんにちょっと聞いてみたいと思います、
はい、
どうですか。
できないですか、ね、どうですか、
まあ、講談映像じゃなく、まあ、はいはい、語るだけでね、
うんうん、
伝えるものだから、
はいはい、
まあ、やっぱりあの聞き手に想像させるっていうのはね、
はい、
やっぱり講談師の力量ですよね。
まあそうですね、
はい、
まあ、私はまあ教える方なんで、その体験ではないんですが、
はいはい、
まあ、よくね生徒から言われるのは、はい、やっぱりそういうふうに、まあ、人前でね喋、
はい、
るのが苦にならなくなったとか、
うん、
あるいはやっぱりこう喋っていくうちに口角がこう上がっていったりとかね、う
ん、表情が上がっていく、
そう、
意外なところでなんか美容効果でもあるんですかね、
う
ん、
そうですね、やっぱり感情を伝えるってなると、うん、顔の表情っていうのはね自然とそういう風な感じの表情になるんですよ、
はいはい、
例えばそういう、まあ、毒婦と呼ばれている悪い女の話をすると、うんうんうん、そのやってる演者も顔がそういうような怖い顔になったりする、
あ、そうなんですね。
あ、そうです、だからそういうようなところでやっぱりね、
うん、
美容効果もある。
美容効果もある、
うん、
女性の皆さんには嬉しいですよね。
そう、
なんか口を動かすからね。
そう、
うん、
まあ、一番やっぱりその人が魅力的になっていくってところですよね、
はい、なんかね三力さんの講談教室ではね、はい、あのいじめっ子とかね不登校の子たちもね、うん、なんか講談にやったら学校に行けるようになったっていう話も聞きましたけど、
まあ嬉しいですよね、本当にそういうようなところにお邪魔してね、
うん、
でその子大丈夫なんだよ、一生懸命やれば大丈夫だよっていうようなところで、
うん、
一緒にワークをやりながらお伝えをしてるんですけど、
そうですよね、やっぱり自分に自信がつくってすごくいいことですよね。
そう、まずね、うん、人前で、
うん、
一つでもいいんで、
うん、
なんか発表をね、
うん、
やれればそれでいいんです
よ。ちなみにね、三力さんのお師匠さんの神田すみれさんは、
はい、
女性の講談師さんでいらっしゃいますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか伝統芸能の世界って今でも男性中心のものがやっぱり多いじゃないですか、
うん、はいはいはい、
講談界ってやっぱり女性もね活躍することができるんですね。
そうなんですよ、あの、うん、講談の場合は特に女性が活躍でき、
うん、
しかもその輝ける場所がちゃんとありますね、
うん、
というのも女性が中心になっている物語が主人公になっている のがすごいいっぱいあるんで、
あ、そうなんです
ね、うん、だから女性がやった方が合うんですよね、
うん
うん、レミゼもそうだし、
あ、そうなんですね、うん、今日はね、三力さんに講談のお話をいろいろ聞いてきました、まあ、幅広くね、ご活躍されている三力さんなんですが、今後はどんなことして講談の可能性を広げていきたいと思ってらっしゃいますか。
あ、そうですね、はい、もうやりたいことはもう山ほどあるんですけども、
はい、
今考えているのはその医療関係で講談をやっていこうと。
医療関係で、
うん、
はい、
やっぱりそういうようなところで自分自身をこう表現をするっていうようなところで人って変わるんですよ、
うん、なるほど、
だからそういうのをお伝えしながら、
うん、はい、
なんかね病気とかにも、
うん、
大丈夫免疫力アップしてますよとかね、
うんうん、
言ったりとかしながら、うん、なんか一緒にこう楽しめるっていうのがね、うん、笑うだけでね、うん、免疫力が高まるって言われてますから。
そうですね、笑いは免疫力って言いますもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
ね、あとやっぱりほら口や手足もそうですし、はい、まあ、頭を動かすっていうのはすごくね老化防止アンチエイジングにもいいように思いますね。
いやもう間違いないんじゃないですか、うん、やっぱりそれは
認知症の予防とかにもなるんじゃないですか。
それをねあのちゃんとお医者さんがね、科学的に証明をしてくだされば、いい結果が出ると思うんですよ。
そうですね、三陸さん今日も楽しくてためになる講談のお話たくさんしていただきありがとうございます。
いやいやこちらこそ、
今日ね、ラジオ聞いてね、もう生の講談までねやっていただいてしまって、講談やってみたいなって思った人たくさんいると思うんですが、そういう方はね三陸さんのご本を買って、実際に講談教室も全国に8カ所ですか、
今10カ所、
10カ所、
はい、
10カ所あるっていうことなんでね、
はい、
ぜひね三陸さんのホームページをチェックしてみてくださいね。
お願いします、
はい、最後にズバリ三陸さんにとって講談とは何ですか。
宝の山だと思ってます。
宝の山、
はい、もういろんなことができる可能性がすごくいっぱいあるっていうようなところで、だから講談師の数が本当にもう80人しかいないんで、はい、どんどん増えていくっていうことを願っております。
いいですね、宝の山。三陸さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
以上リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにするセブントゥセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日は講談師神田三陸さんをゲストにお迎えしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは講談を聞いてみようをテーマに、三陸さんに実際に講談をやっていただいて、講談のね見どころや演目楽しみ方についてお話を伺いました。迫力ある三陸さんの講談素敵でしたね。そしてリサネーのハッピーサプリメントではハッピーになれちゃう講談で身につく話術の極意として、歴代のね大物たちも講談を学んでいたというお話とか、講談の嬉しい効果、今後の可能性などについてお話ししていただきました。大ブームの講談ですが、これからのますますの発展が楽しみですね。とここで三陸さんから告知があります。三陸さんお願いします。
はい、はい、これからの時期というのはもう怪談がどんどんどんどんこう人気になっていきますので、
はい、
ぜひとも怪談各地でやっております、
はい、
神田三陸のホームページがございますので、はい、それをご覧になっていただければ嬉しいです、
はいはい、でまたね迫力のある講談聞けそうですね。夏の時期はねもう季節的にね怪談の講談聞く機会が多いから、サネもね聞きに行きたいと思います。
ありがとうございます。
皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そしてここで三陸さんに聞いてみたい私のおすすめの一本、三陸さんがリスナーにおすすめしたい映画は何ですか。
あ、これはあの喋れども喋れどもっていうね、国分太一さんがね、
はい、
企業の演じておりました、
はい、落語家さんの話ですね。
はい、
はい、
で売れないね、
はい、
三つ葉がいろいろと活躍をしていって、うん、そこで落語教室をきっかけに変わっていくという物語なんで、
はい、
私とちょっとリンクしてんじゃなかろうかなと思いながらね、
講談師のね三陸さんらしいチョイスですね。なんかねあの、
う
ん、お話も似てますもんね、三陸さんのね人生にね、
うん、すごい楽しいですよ、
うん、落語を通して自分たちの殻を破って成長する主人公たちの姿に感動できる喋れども喋れども三陸さんのおすすめ、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。三陸さん今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またぜひ番組に遊びに来てください。
はい、
講談師神田三陸さんでした。
どうもありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックもやっておりますので、番組聞いたよとコメントを入れていただければこちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第32回目放送、講談で身につく話術の極意、講談師の神田三陸さん、これにて終了です。ここまでのお相手は
講談に由来がある講談社と聞いて、昔懐かしい講談社のコミックキャンディーキャンディーが読みたくなってしまったリサネーと、
ただいま医学書をしっかりと読んでおります神田三緑がお伝えいたしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.